野郁美の聞きたいわ。ジャパーベー、佐野郁美の聞きたいわ。お聞きくださりありがとうございます。この番組では台湾ゆかりの方々をゲストにお迎えしまして、さまざまな視点から台湾について語り合っています。今回のゲストは前回に引き続き、台南在住の作家で幅広く活躍されています大道敦さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
前回は台南のこと、台南の暮らしなどについていろいろとお話伺いました。今回はさらに深く台南の魅力、はい、観光などについてお話を聞いていきたいと思います。さあ、改めまして、はい、台南はどんなところでしょうか？
そうですね、台南は、うん、いわば歴史のテーマパークと言えますね。
はい、
そしてもう一つは、町全体が一枚の美しいモザイク画であるとも言えます。
あ、なるほど。魅力を一言で表すとどんな感じですか？はい、
まず歴史のテーマパークというのはやっぱり、はい、台湾がギュッと詰まった町なんですね。はい、でモザイク画というのは、はい、例えば、まあ、非常に個性あるお店であるとか、はい、スポットであるとか建物であるとかが、はい、一つの非常に密集して、
はい、
ね、たくさんまだ存在している地域、はい、例えば、うんうん、日本の地方都市とかですの、うん、やっぱりチェーン店ばっかりで、うん、どこも変わり映えのない風景になりますけれども、うん、はい、台南ではやっぱり個々人の営むスポットがたくさんある。
その個々人の営むスポットがたくさんこう集まって、
はい、そうです、そうです。で、一つの一枚の絵を成している。
素敵ですね。台南のおすすめのスポットってどこでしょうか？
はい、そうですね、うん、例えば台南駅、
はい、
ね、台湾鉄在来線ですね、はい、台湾鉄路の台南駅の、はい、例えばその東側に成功大学、
うん、
ね、成功失敗の成功大学というところがありまして、
はい、名門の大学です
ね。そうですね、台湾の中ではかなり名門の方で、うんうんうん、ね、そこにガジュマル園というところがありまして、はい、まあ、美しい芝生の中に、うん、もう3本から何本ですね、たくさんのこのガジュマルの木が植えられているんですが、はい、その中の中心にある1本は、はい、もうまさにこの木何の木のような、
はい、
うん、立派なこの傘の形をした、ね、はい、木で、いわばブロッコリーみたいにも見えるんですけどね、はい、遠くから見たら、はい、非常にこの青々とした木で、
はい、
でそれが実は今からちょうど100年前、うん、つまり1923年に、はい、ね、まだ皇太子時代だったこの昭和天皇が植樹された、
はい、そうだったんですね、
はい、木なんですね。
そんな経緯がご縁があったんですね、
はい、それを鹿児島から、はい、運ばれてきたガジュマルというふうに近くの石碑には書いてあるんですね、
はい、
で鹿児島、まあ、おそらくは奄美の方かもしれませんけれども、はい、ね、その辺りのガジュマルなので、若干なんか他のガジュマルとも形が違って、ちょっと品種が違って、非常に美しいです。
そうだったんですね、はい、私多分前回台南行った時に、はい、成功大学の近くは通っていて、とても緑豊かな、はい、こう広々とした、はい、素敵な大学だなとは思ってたんですけど、それは見てなかったです。その次回見ないと。
ぜひぜひ。でその木の真ん前にですね、はい、やっぱり日本時代に建てられた建物が今でも校舎として使われているんですが、はい、それは当時そこは陸軍の施設で、ね、はい、陸軍の兵舎だったものとか、
はい、
うん、あるいは病院だった、ね、この永寿病院というんですけども、うん、昔は日本にも各地にあったその軍隊のための病院だったところが今では校舎としてそのまま使われていたりします。はい、
なんか台南っていうと、もう青い空にガジュマルの木に、はい、まあ、緑とかと、
はい、ヤシの木とかですね、
ヤシの木ね、あと、まあ、ちょっと赤いイメージだったり、
はい、そう、赤いイメージもありますね。
ありますよね。そう、
鳳凰花という花ですね。
うん、そうですよね、わあ、なんか本当に一枚の絵のような感じで浮かび上がりますね、
はい、
そこがなんかすごくのんびりとした雰囲気、は
い、そうですね、広い芝生があって学生さんがね、寝転んだりね、しゃがんで本読んだりとかゆっくりしてますね。
さあ、5年前に台南に家族で行ったことがあるんですけども、はい、な んか私すごく嬉しかったのは、初めて家族、
はい、
あの子供たちとか夫は台南に行ったんですけども、台南のことが大好きになって、食べ物だったり街の雰囲気だったり、はい、まあ、もちろんあの花園夜市とかね、はい、すごく大きな夜市も楽しかったし、はいはい、なんかすごく食べ物も、あの街並みもすごく好きになってくれたので、はい、とても嬉しかったですね。もう
台南に来て台南を好きにならない人ってあまりいないですね。
いないと、いない、そうですよね、逆にじゃあリピーターの方はどんなところに行ったらいいでしょうかね、はいはい、
少し離れたところですと、あの前回申し上げた安平という港町ですね、はい、ここはやっぱりオランダ人が1624年、はいはい、これも来年でちょうど400年になるんですが、
そうなんですね、
400年前にお城を建てた、ね、土地で、そのお城が今でも城壁が残っていたりします。
じゃあ来年何かその400年のお祝いのイベントあるんですか？
はい、台南市の方でいろいろ準備しているみたいですよ。
じゃあ来年は台南に行かないとって感じですね、
はい、ぜひぜひ、はい、
で
その時代の物語、私が、はい、あの小説、翻訳小説で日本で出版しておりまして、はい、そのタイトルは、フォルモサに吹く風、はい、フォルモサに吹く風と申しまして、はい、このオランダ時代からまた帝政公の時代に至る、この17世紀の台南を舞台にした物語です。
わー、なんかそのね、歴史を含めて勉強してみたいなと思いました。ね、はい、大道さん台南に暮らして今もう何年くらいなんですか？はい、
2012年3月からですので、はい、今でもう12年目ですね、
12年目、はい、長く住んでいらっしゃる大道さんの台南観光ガイドを聞いてみたいなと思うんですけども、
はいはいはい、まずですね、そのガジュマル園からスタートすると、はいはい、そのガジュマル園から少し南に下ったところに民族路、ね、この民族ですね、このあのでその民族路はあの路上の路、道路の路で、その民族路という名がついた道をまた西にまっすぐあの歩いていきますと、はい、やがて右手に、石棺楼というですね、もう一つのお城のような建物が見えてきます。この石棺楼は少しこの城壁がありまして、この石垣みたいなこの壁がありまして、その上に中国風の建物が今建てられているんですが、はい、それが今台南の一番の名所の一つとされています。でその石棺楼はもともとオランダ人が建てたお城の土台の上に、あの昔清朝というですね、清朝時代の、大臣が上に中国風の建物を建てたところでありまして、はい、でそこを日本時代に戦争が激しくなってきた頃に、当時の市長さん、この台南市長、はい、羽鳥又夫さんという方ですが、この方が台湾の総督府という行政の中央機関に掛け合って、補助金をもらって、で、修復工事をした。それでないともうボロボロの状態でいつ崩れるか分からないという状態だったんですね。なので戦争末期のもう財政的にも逼迫している中でそういう工事を行ったおかげで、今でも凛とした姿を見せている。
私たちが、はい、この観光として訪れることができる、ということなんですね。
はい、今その銅像もね、ございますよ、その中に。はい、でその石棺楼をそのまま、まっすぐ進んでいくと、はい、隣に土正月というですね、麺のお店があります。土、はい、は渡るという字に、この三髄を取った形、
はい、
で小さいに月と書いて、土正月とも、はい、これは台南名物の、台湾語で言うとダーミーね、まあ日本語で言うと、まあ単通麺と一般的に言われているんですが、はい、これはまあ小さいお椀に麺と、あと、ルーローですね。ローザオというか、はい、まあ、この豚肉と、
煮込んだの
と、ね、それからエビが乗っているものなんですが、うん、これは、もともと、漁師さんがですね、はい、風とか雨で、海に出られないときに、はい、その麺を、この担いで、この売り歩いていた。
そうだったんですね。
それで、少し、その、辛い時期の経験を足しにして、いたという。
そうなんですね。
で、その月、正月というのは、はい、短い期間ということなんですね。その短い期間をしのぐ、はい、乗り越えるという意味で、土正月という意味がついてます。
そうなんですね。 なんかあの量もちょっとな感じですかね、は
い、そう若干だから1人2杯でも3杯でも食べてもいいんです
けど、ね、食べられるような感じですもんね、はい、美味しいですよね、はい、
なかなか美味しいですよ、
缶詰大好きです、
はい、でその周りはやっぱり飲食店がすごく集中しておりまして、はい、もう一つ有名なのは、缶材版といいますね、
はい、
缶は、まあ、官僚の缶、
はい
ね、あの政府の官僚の缶ですね、
はい
はい、で材は材料の材、うんね、あとは板、ね、そう、はい、これ缶材というのは、うん、缶桶という意味なんですが、
うん、
つまりこの缶桶みたいな形の支柱なんです、はい、これはあのトースト、そうそうパンです、そうそうそう、厚切りのトーストを揚げて、うんうん
はい、
で中をくり抜いて、はい、で中にシチューを入れて、そのくり抜いた部分のを蓋をした食べ物、はい、それをナイフとフォークを使って食べる。
それ前回行った時私食べてないんですよ。
そうそうそう、これそうぜひ摂関楼の近くで、
うん、
はい、でそれが台南発祥の食べ物なんですけれども、はい、これは昔々、もう1900、まあいつでしょうね、50年代だか60年代だか、まだみんなナイフとかフォークを使って食べるのが珍しかった時代に、あの洋食なんですね。だから台湾風洋食、このナイフとフォークを使ってパンとシチューを食べるというのがすごくハイカラなことだった、
はい、それは台南以外にはないんですか？
まあ見たことないですね、まあ、台南発祥のものでございますからね。
じゃあ台南ならでは、
はい、そう、あの炭通麺と関西版はその台南を代表する食べ物ですね。
なるほど、じゃあ行ったら絶対食べた方がいいグルメですね、
はい、ぜひぜひ、そこからまたちょっと南に下っていくと、うん、これは林百貨というですね、はい、デパートがありまして、はい、であのタイルにちょっと注目していただきたいんですが、はい、そのタイルがですね、うん、この縦に筋がいっぱい入っているタイルが外壁にたくさん使われているんですね、はい、でこれはスクラッチタイルというんですが、であのこれの大元はもともと1890年代にあの東京に建てられた帝国ホテル、はいという建物がありまして、これはフランク・ロイド・ライトというアメリカ人が設計したものなんですが、それが今あの今東京にはなくって、あの愛知県の明治村というところに移設されているんですね、玄関部分が。それで今回私あの医療関係者の研修の通訳で名古屋に行って、で1日あのみんなを連れて明治村に行きまして、それを見てきたんです。その一枚まさにそのスクラッチタイル、その縦の筋が入ったタイルというのは、うん、もう林百貨に使われているタイルとそっくりのもの で当時とても流行していたんだなということがその時初めて実感されました。
そうなんですね、そんな貴重なものが残ってるんですね、
はい、
林百貨、ね、日本でも結構人気で、
はいはい、
伊勢丹とかでポップアップ
ストアも、ね、あ、そうそう、時々企画をやってますよね、
していて、はい、日本人にもねとても人気なんですけども、
はい、
なんかあの、ね、そのお土産とかだけじゃなくって、はい、そういう建物の細かいところまで見ていくと、はい、本当に歴史だったり、は
い、建築も面白いですよ、
ね、面白いですね、
特にそのエレベーターですね。
そうなんですよ、
エレベーター、もう台湾南部で初めてのエレベーターで、はい、当時は、うん、あのね、みんな庶民にとってその休みの日は、はい、あの家族でそのエレベーターに乗るっていうのが、う
ん、
もうやっぱりおしゃれな、
あ
の
そう
ハイカラな、そう、ね、代表するようなこと
です。うわ、素敵ですね。
で当時屋上があるんですけどね、
はい、
その屋上には稲荷神社がありまして、
はい、
でその前で縁日のようなもの、はい、金魚すくい、金魚すくいとかですね、はい、いろいろあったらしい、はい、でそれを昔その当時高校生だったおじいさんから、はい、いろいろ思い出話を聞かせていただきました、
はい、台南には日本統治時代の、ね、建築物もたくさん残って、はい、もうそれを見るだけの価値もありますよね、
はいはい、まさにもう一日では見切れないぐらいたくさんありますよ。
そう、私も本当にまだまだ見たいものがたくさんあるなと思ってるんですけど、
特に近年ですね、うん、この近年あの修復が非常に活発になされまして、はい、今かなりの多くの建物が、
はい、
あのも本来日本時代の様子を再現した状態で、ね、うんうん、あの復刻あの復元されています。っていうのも戦後になって、うん、その戦後の政府がそれを例えばもともとあった色にまたなんか緑とか白とかペンキで塗っちゃってたりしたのですね、
はい、
これはもともとの様子を、ね、はい、そのあのを 戻す復刻する形で、はい、あの構築がされまして、はい、でまあ、この数年間の間で、ね、うん、例えば台湾文学館でありますとか、うん、それから消防署とかでありますとか、うん、警察署、今は美術館になっておりますけれども、うん、でありますとか、はい、で非常に趣がある、ね、あのエリアになっています、
うん、日本ではもう、ね、見ることができないような、はい、まあ、建築だったり、
そうですね、ですもんね、だから日本で例えば東京とか歩いていて、うん、まあ、やっぱり戦前の建物とか戦前の痕跡を見るのってなかなかできませんけど、はい、台南ではそういうのがもう
日常的、そう、日常に歩いてたら、
そう、路地の中とかにもです ね、
う
ん、
そうです
ね、例えば赤レンガの外壁があって、うんうん、それにたくさん穴が開いてるんですね、うん、でそれは大家さんの説明によると、うん、あの戦争中にアメリカの戦闘機から機銃照射されて受けた、うん、できた弾痕であると、
そういうのも残って、まあ、大切にというかこう残
して、そう、まあ、残している、
残しているっていうことなんですよね、
はい、
本当見るところたくさんありますね。何日ぐらい必要ですか、台南、
まあ、できれば2泊ぐらいしていただきたいですね、うん、ゆっくりと、まあ、やっぱりゆっくり見てほしいですよね、うん、慌ただしくじゃなくて、
そうですよね、あの台南のグルメどうでしょう、他に何かおすすめのグルメありますか、
はい、そうですね、あと甘いもので言えば、はい、あのポンビンというものがあります、
はい、
ポンビンというのは、うん、この丸っこくてですね、はい、で中が空洞になっていて、
うんうん、
でその空洞の裏側に黒砂糖が塗ってあるんですね、
はい、
で昔砂糖というのは非常に貴重なもので、
はい、
で台南は製糖工場、砂糖きび畑と製糖工場がたくさんあったので比較的砂糖が入手しやすかった、はい、そしてそのポンビンというものは特に需要競争にいいものとされていて、例えばあの出産したばかりのお母さんとかが栄養をつけるために食べたりしたんですね、はい、そのまま食べてもいいですし、はい、ちょっと上に穴を開けてで生卵を垂らしてでそれをごま油でいって、ね、食べたり、ね、いろんな料理法があります。アイスクリームを入れたりとか。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。もっとお話伺いたいところなんですが、はい、そろそろお時間となってまいりました、はい、最後に一つお聞きしたのですが、はい、大道さんの今後台南での夢って何かありますか。
夢ですね、夢はやっぱり、うん、やっぱり台湾の人、台南の人の心にもっと近づきたいですね。そして幸せの、
はい、
ね、人間の幸せについてもっと考えていきたいです、
はい、幸せのヒントがたくさん詰まってる台南 で、
はい、
もっともっと、はい、近づいて、
はい、
もっともっと幸せ、
そうです、ね、
を広げていきたいということなんですか、
はい、はい、おっしゃる通りです。
そしてあの大道さん、今後の活動予定や PR したいこと、はい、何かありますか。
そうですね、まあ、もしよかったら私が、うん、あの以前日本語で、ね、はい、出版した、書士カンカンボサという出版社から出している台湾関東南風のスケッチという本を、はい、ご覧いただけましたら、この台湾についてもっとあのいろいろ知っていただけるかと思います、
はい、今日、ね、お持ちいただいていて、中にはもう素敵な写真と文章が、はい、
写真も全部自分で撮って200枚以上カラー写真が載っております。
写真上手ですね、綺麗な写真がたくさん載っています。
いえいえ、まあ、ね、220枚ぐらいはあれば、あと地図とかも載ってます、はい、台南についてもたくさん紹介してますし、離島とかいろんな地域を紹介してます、
は
い、ま
あ、これ一冊で台湾丸、はい、ことが分かっちゃうということなんですね、はい、
まあまあまあ、
ま
どこ
って
も
ないですけど、まあ台湾の多くの部分がね、はい、あの知ることができるということなので、はい、まあ、こちらのじゃあ情報は後ほどテキストにも貼っておきますので、はいはい、皆さんどうぞチェックしてみてください。いや、本日はたくさんの災難のお話をありがとうございました、はいはい、
こちらこそありがとうございました。
私もまたあの台南に行きたいなと、
はい、ぜひぜひ
見つけて、はい、大道さんを訪ねます、
はい、お待ち申し上げております
ありがとうございました。今回のゲスト、大道敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、リスナーの皆さんも番組の感想などありましたら、公式インスタグラムに DM やメッセージをお願いいたします。佐野郁美の聞き台湾、次回もどうぞお聞きください。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。